最後に、龍也にとって馬猿は架空の人物ではなかった。それは、この小説を読んでくださった皆さんなら、すぐにお気づきのことと思う。虚構に生きがいを見出す小説家は、これほど露骨で過当なる人物設定を、自分の良心に照らし合わせて、あるいは、自らの力量を疑われるのが嫌で、決して設定し得ないからである。このような下等種族は、今時、学生ドラマの中にだって、見つけ出すことは難しいくらいである。ところが世の中には、往々にしてこのような人物が存在する。それも、天然記念物みたいに存在するのではない。この世は、驚くほどのステレオタイプに満たされた、類型可能な人間のたまり場である。だからあなた方は、写実主義なんて言葉で捏造された、虚構文学をあまり信じない方がいいだろう。事実にないほどのデフォルメを加えて、さまざまな悩みを抱える、さまざまなことを考える、お人形同士の虚構を邁進するから、現実世界とは乖離したようなつまらな文学が、純文学なんて称えられて、諸外国の皆様から、失笑を受ける結果ともなるのである。そんなものは写実でも何でもない。お人形さんの心理学ごっこに過ぎないのだから。いずれにしても、この下等な人物の被害にあって、実際に龍也はある企業を辞めることになったのである。そして今日でも、かの部署の部下たちは、怒鳴られることはようやく収まったとはいえ、ちょろちょろと這いずり回る猿の飼育を見続けているに違いない。私は、龍也に代わってあなた方に伝えたい。あなた方だけは、川東龍也の名前を知っているからである。彼がどこに勤めていたかを知っているからである。彼のかつての勤務先は、東京都内にある。日本の大企業の、その支社の一つである。私はあなた方に言っておく。あなた方は、このような下等な人事を、いつまで続けるつもりか。それは社会のためにもならないし、企業の利益にも貢献しない。働いてる従業員は、それぞれが誇りを持った一人の人間だ。決して犬や猫ではない。ましてや、怒鳴られるのが当然の、捨てられるのが当然の、歯車の一つだと思ってもらっては困るのである。そうして、これを伝えることこそが、龍也の妥協を許さない生き方に応えた、私なりの長編ロックだったのである。